皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
8月も14日ですか。今日は
お盆休みだね。
あ、そうですね、
お盆休みだね。
お盆休み
やったね。
エピソード172で、収録日でいくとですね、
うん、
今日8月10日なんですよ。
うん、
今日8月10日といえば、
いえば
もうあの日じゃないですか。
え、ね、
鳩の日、ハートの日といえばですね、我らが斉藤飛鳥の誕生日なんですね。おめでとうございます。
え、おめでとうございます。ありがとうございます。
24歳の誕生日ですね、斉藤さん。
24歳、最後の斉藤さん、家族で家族で
パーティー、まあまあ、
ホームパーティー、ホームパーティー
乃木坂で言
うと、おめでとうございます。
最後の斉藤さんですけど、そうですね、いや誕生日なんですよ。
あらあら、おめでとうございます。いつもお世話になっております
あの配信日で言うともう過ぎてんだけどね、4日ぐらい過ぎてんだけど。
ああ、申し訳ございません、遅れてました。すいませんでした。
収録日で行くとちょうど今日なので、今日なのでっていうか、もう日付も変わりそうなんですけどね。
変わってるんだけどね
あの、はい、8月11日になってしまいましたが
間に合っていない
え、そうなんです。乃木坂のね、斉藤さんの誕生日で、いや、おめでたいなと思ってたんですけど、ちょっと、それに関連して、我々ちょっと冒頭にお話ししなきゃいけないなというところがあります。
関連して？え？
いや、大体、分かってるからさ。
関連して？誕生日？斉藤さんの誕生日に関連した情報があるの？
いや、ちょっ
と。え？
そういう
ケーキ買ったっけ？
買ってない。
買ったっけ？
買ってないし、
いちごの。
いや、今までそんなお祝いの仕方したことないでしょ、ポッドキャストで。お互いにケーキ買ってきて食べましょうみたいなないでしょ。
意外とチーズケーキみたいな。
意外とチーズケーキとかそういう話じゃないです。ケーキの種類解いてないんで別に。乃木坂の斉藤飛鳥さんのお話させていただいたんですが。
はあ、は
あ。この度ね、我々、ハイレモン通信本の二人が、とある番組さんにお呼ばれをしてですね。
はあ。
ゲストで喋ってきてるわけじゃないですか。
そうですね、来ましたね、この間ね。
その話をしようかなと思いまして。
おうおう。
番組さんのお名前的には乃木坂46のいいとこびっくりマークというね、番組さんが、あの新しいポッドキャスト番組さんがいらっしゃるんですけれども
。おうほうほう。
その番組さんにまあどういうわけか、乃木坂のことを話しているポッドキャスターさんとしてお呼ばれしまして。
どうして？おかしいな。
俺が一番びっくりしてるよ。そういうって言うと。
なん、どうしたの？
何がまかり間違って俺らなんだろうっていうのは思
って。そんな番組だったっけ、うち。
まあ我々よりもね、もっとあの、乃木坂大花中さんとかね、あの、多分、乃木坂のことよっぽど話してる番組さんあるんですけど。
二箱目のパンドラ。
いや、パンドラさんそうですけど、ね。
つい最近乃木坂が来たよ。
なんか、なぜかわからないですけど、我々にちょっと出ていただけないかというオファーをいただきまして。
ありがたいな
ぁ。いや、本当に。
斉藤様のおかげですね。ありがとうございます。本当にもういつもいつも。この画数多い感じたまんねえなと思ってたんですよ、本当にね。遠目に見たらもう真っ黒な四角が4つだなみたいなことずっと思ってたんですよ。斉藤飛鳥って書くとね。
すごい画数だよって思って。わかるわかる。一瞬そうだな。四角4つかなみたいな。なんか伏せ字なのかな。誰がそんなこと思うねん、おい。なんで斉藤飛鳥でそこまで遠目で見たら字濃いなって思うんです
よ。すごい画数すぎてもう、テストの時不利じゃないかなって心配しちゃったよ。
確かにね、あのサインの字はなかなかこう画数多いからね。いや、そういう話してんじゃない、別に斉藤さんの。出演したんですよ、我々が。
飛鳥ちゃんのおかげで、飛鳥ちゃん効果で。
もう飛鳥ちゃんのおかげと言っても過言ではない。いおきさんのおかげかもしれない、我々。
あ、そう。後ろ500個もあってありがたしだったよ、本当にもう。助かりました。
いや、それでまあなんかこう、なんでしょうね。こう、乃木坂会をやるにあたっての心得みたいな。 ちょっとこっぱずかしい話を俺がとうとうと語るっていう、まあちょっと20、30分になってるわけなんですけど。そうですね。あんなこと思いながら俺は乃木坂会をやってるのかっていう、ちょっと恥ずかしい会になってますが、ぜひ。
まあ、そうだね。振り返ると何の話だったんだろうね、あれね。
まあ、僕が一番思ってるよね。何の話だったんだろうってね。もうだって、インタビュー答えながら、俺はずっと第三者的に、これ、なんで俺こんな真面目に語ってんだろうな、みたいな。ちょっと思ってる節はあったけどね。
そうだね。なんか、うん、ふざけるとこなかったね。出たわ、
そう。まあ、向こうさんもね、その、パーソナリティの方も、
うん。
こう、すごい真面目に聞いてくださったじゃないですか。
そうだね。
だからその真面目に聞いてくださってるのに全部ネタで返すのも違うなと思うし。
まあね、
うん、まあまあ、そんなちょっと乃木坂界に対する意気込みみたいなのが語ってますんで、大半の人興味ないと思いますけど、ぜひご興味ある方は私とね小平さんが二人でゲスト出てるのってあんまりないと思いますんで。
そうですね。まあ、普通にというか、今日のポッドキャストのエピソードの概要欄にリンク貼っとくつもりなんでね。
はい。
ご興味ある方は、そこから飛んでもらえればなと思いますよ。
ぜひぜひ、よろしくお願いしたいなと思います。
あとは、重ね重ねこう、斎藤さんにありがとうございました、本当に。
本当です、ね。
お世話になっております。もう、
斎藤さんに。
もう、6、7年かな。もうずっとお世話になっておりますよ。
ね。こすりまくってるからね、斎藤飛鳥をね、我々。ちょっと、こんな番組なかなかないと思うよ。斎藤飛鳥いじり倒す番組ってなかなかないと思いますけど。
本当だよね、思えば、春さんふもさんと飲み会をした時にな、もうあれも何年前だか分かっても覚えてないけどもな、もう、飛鳥ちゃんの写真集出てたよね、みたいなね、そんな時期だったんですよ。これ使うのかな、みたいなこと思いながらね。
はいはい。潮祭がね、ちょうど発売されるタイミングで、僕はこう、集合場所を本屋に設定をしたために、そこで斎藤飛鳥の写真集を眺めてるところ、こう、餌に目撃されるっていう、そういうこっぱずかしい過去が。あるんですけど、おおーみたいな、あ、ちょっと斎藤飛鳥の写真集見てたわみたいな。まあちょっとね、長らくいじらせていただいてますが、これからもよろしくお願いします。
ずっとですよ、もうずーっと、もうずーっと入り物寿司ものみならずね、そういうバラエーションもずーっと飛鳥ちゃんに頼って生きてきましたよ、本当に。もう
そうだね、
これからもそうなんです。
ぜひご興味ある方は聞いていただきたいなと思いますけどね。まあ、それはそれとして、前回収録が7月末、うん、我々。
そうですね。
7月の、なんか30日とかそれぐらいでしたよね。で、今日が8月の10日、11日。
うん。
この2週間でちょっと、いろいろありまして、私。
ホネソンにいろいろあった。
はい。いつでは小平さんに言われたのをまだ覚えてますが、いつかホネストはコロナにかかるんじゃないかと言われておりまして なんとですね、前回の収録の翌日に、
はあ、
子供がコロナにかかりましてですね。
あら
ー、あー、ついに来たかと。まあまあ、保育園で発症しました、同じクラスでみたいなことを言われてたので。
なるほどなるほど。
まあ、近しい子は発症してなくてもお休みしてねって言われたのがちょうど前回の収録日水曜日だったんですけど、
はあ、はあははあ、
水曜日収録が終わりまして、翌日、子供が発熱をしまして、
なるほど、
これはもういよいよダメだなと。
うん。
で、その時は僕もまだ元気だったんですけど、
だったんですけども、
多分過去のね、手足口病やインフルエンザ同様、俺も危ないだろうと思いまして、
うんうん、
収録翌日に二週分の編集を無理やり終わらせてですね。
またしょっぱなに無茶しとるわ。
いや、もうここで多分やらないと俺は寝込むなと思ったのよ。なんかね、全く症状なかったんだけど、その時は。木曜日の時点で全く症状なかったんだけど、はいはいはい、多分僕は木曜日、金曜日、無理をしてでも編集しないと、これは今週、来週どっちか配信落とすぞっていう、なんか勘が働いたんでしょうね。
はあ、はあ、はあ、
速攻で編集して小江さんにこうぶん投げまして、
はあ、ははあ、
土曜日から38度8分の高熱というです
ね。わーお。
私も、 土曜日から、ああ、コロナ感染をしたというのがあって、10日間の療養を経て、なんと、この2週間、収録の合間を縫って、コロナの療養期間が終わるという、なんとも収録にぴったり終わらせるコロナだったというね、あの、個人的な2週間でございましたけれども
。すごいね、調整してきたね。
いやいや。まあいろいろね大変だったんですけど、そんな話多分ここでしても何も面白くないんで、それやめときますけど。なぜその話をしたかというとですね。
はいはい。
この2週間私何にも準備できてないっす。
なるほどね。
という言い訳でございまして、今日はたまりに溜まったお便りを読ませていただこう。
なるほどね。
そういう回でございます。皆さん本当に申し訳ないですけど、まあちょっとね、いただいたお便りも、まだまだございますので。
そうですね。
ちょっとそれも紹介をさせていただきつつというところで今日はお便り会、早速入っていきたいと思いますが、準備はよろしいですか？
いいたま
ー。いや、久々に聞いたけどね、それ。
もうね、こういう番組のネタね、知ってる人もいないんだろうなって思うよね。
本当だね。はい。ということで、早速4月にいただいたお便り、5つ目から紹介させていただきたいと思います。
はーい。
東北新幹線さんからいただきました。
どうしたどうした、はやぶささん。
ステッカー希望ということで。いや、はやぶさかどうかわかんないけど。はい、ステッカー希望ということ
で。小町の方でした？小町は秋田新幹線でバカ野郎。
あ、そう、確かに。東北新幹線って言わないわ。
東北新幹線山彦の説もあるな。
あ、いや、
どれどれ
どれとは書いてない。東北新幹線さんからいただきました、
ね。そっか。
ブレンブリのお便り失礼します。
ブレンブリ。
東北新幹線です。
どうもどうも。
ブレンのお便りを送った時はまだ学生でしたが、国家試験にもなんとか合格し、
ん？
医師として働き始め、1年が経過しました。
ん？
病院でいただいたペンを使っていましたが、2ヶ月ほどでどこかなくしてしまいました。
お。
医療業界、ペンは常になくなるものと教わりましたが、悔しいです。短い命でした。
うん。
ちょっとポエムっぽいの気になるけど。
ボエムっぽいのかな、そういうことかな。むしろなんか、あの、大丈夫、お医者さんこんな番組来てて大丈夫、本当に。
まあ、そりゃそうね。
大丈夫か、
でも学生時代から聞いてた、いや、ね、お医者さんになる前から聞いていただいてたんで。
そこは。いや、もう。
ギリセーフ。
卒業するタイミングってあるぞ。大丈夫か、いつまでも学生気分じゃあかんぞ。本当に。
いや、まあ、うん。なんで説教されなきゃいけない、
こんな番組作っちゃうぞ、すぐに。もう。
すぐにじゃないのよ。ハリモン通信部は継続して聞かせていただいております。
なぜだ、
NFT の話や、最近ではスパイダーマン、ドラクエ、アベンジャーズ回に感銘を受けました。
受けるな、受けるな。
これ全部小平さんの回なんだよね、これ。
本当だ。
ネタバレ込みなのに、こんなに相手に見せたくなるような、おすすめの仕方ができるのかと。
褒めるなよ。
家電対象回、楽しみにしております。これこの後にやったのかな、一回ね。
ああ、来た時期的にはそうなのかな？
だってあの、結局つまんなかったわ、みたいな。結果、あれかい、みたいな、そんな話でしたね、
う
ん
う
ん。
そうだね、あったね。
ステッカー欲しいです。激フルラップトップに貼ります。
うんうん。
アップルに乗り切れずに。未だ、iPhone も Mac も買うことができない私を含めた、流浪のために、アップル乗れない回をやっていただけると嬉しいです。と、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
国家試験、やっててます、調整してますっていうのは前の、あれ、お便りでも言ってたよね、確かね。
言ってたと思う。
それがまさか、お医者様だったとは、という驚きが我々にはあるわけですけど。
おめでとうございます。
おめでとうございますね。無事にお医者さんになられたということで。
いや、ただしかしね。
ただしかし。
忙しいでしょう。
忙しいだよ。そりゃ、忙しいだよって俺な、どこの人だよ。忙しいだよって、
まあ。まあでもな、なんか宿直とか多いって聞くからな、暇な時間もあるんだろうな、そういう意味ではこう、この入り物通信簿、どうでもいい時間をお届けできますからね。そうね。楽はないのかもしれない。楽はないのかもしれないな。
でもなんかこう。
でもその勢いでこう、乃木坂っていいとこ、聞いてみたらどうですか、ちょうどいいと思いますよ。
これあの、
本当に知らないとついていけないから、一個もわからんって。予習程度に聞こうと思ったけども、本当に誰もわからんって思いながら。
そうね。
水木って山下水木のことかな。それさえもちょっと自信がないみたいな。 水木っていうことは山下しかいないよね。いや、他に候補がいるのかわからないってなるから。
そうね。俺もちょっと今パッと思い出すけど、インタビューの時になかなか気持ち悪い発言してたなって自分で振り返って思ったわ、今。なんであんな深い話をしようと思ったんだろうって。いやいや、でもね、お医者様、まあ、ぜひね、その、イヤホンで早つ聞いてて対応遅れましたみたいなことにならないようにだけしていただきたい。
本当だな
先生先生みたいな。ああ、ごめん、早つ聞いてたみたいな。なんすかその
早つって。
聞かなくていいっすよ、そんなの。みたいな。
いや、ね、看護師の方が。待って、次は、かけがらじでもう聞きたいんだよ、みたいな。
かけがらじ聞かなくて、一番聞かなくていいわ、おい。いや、それはそれで悲しいけど。そうですか。でも、いいですね。こう、小平さんの回が好きだというふうに書いていただいて。
まあ、最後、アップルに乗れない回って言ってるけどね。
うん。
乗らなくてもいいんだよ。
そうよ。そらそうですよ。
Windows って最高だから。
そうだぞ、みんな。
最高だぞ、あれ。
でも、激フルラップトップはこれはもう確実に Windows なんだろうね。
いや、案外 Linux かもしれないぞ。
Linux 来た。嘘でしょ本当に。だとしたら激フルだわ。うん、それはそうだと思う。でもそれに貼っていただけるんだから。ハヤツステッカー。
ちょっと、ハヤツとギーク感はあんま合わないからな、ちょっとな。難しいところがあるな。
なんか、ね、ちょっとちぐはぐ感は出ちゃいます
けど。そう、なんか、こんなあっさい番組聞いてて大丈夫かな、みたいなこと思っちゃうからな。
そうね。もうちょっとこう、電気ウォーカーさんとか聞いていただいた方がいいかもしれないですね。
そうだな。そうだな。コーヒーさんお願いいたします。
うん。ちょっとぜひ、ご興味あればね。はい。そちらの方がいいかなと思いますけど。いやいや、でも、そうですか。ぜひね、今後も、もし、聞き続けていただけるなら、もし、そう、進めていただけるね、患者さんとかいらっしゃれば、早くぜひ紹介していただきたいと思います。
患者さんに、ポッドキャストをおすすめする場面ってあんのかな？
で、何かにもよるよね。
どういう会話してんだって思っちゃうけど。
東北新幹線さんが、こう、ちょっと外科とかだったらちょっと、もう、なかなか難しいかもしれないけどさ。
うん。
多分結構シリアスな場面多いから。なんか、あれだけど、ちょっと、なんだろう。小児科医。
それだとしても誰に勧めんだよ。親御さんに説明してこう、もう、ちゃんとうちの子見てくれよってマジ切れされちゃうわ。
10歳ぐらいの子に、ちょっとまずハヤツを、ちょっと紹介して。
いや、そんな、そんなもん聞かねえよ。言ったたわ聞くわってなるよ。
そうか。そう、ダメか。
ダメだ。
一番相性のいいお医者さんは誰なんだろうね。ちょっとわかんないけど。何かが一番いいのかはちょっとわかんないですけど。
何かもダメだよ、もう。
ダメかな。
ダメだよ。入り物としても合わないよ。
はい。ぜひ、引き続き聞いていただきたいなというふうに思いますけど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りでございます。続いてのお便りは、メールに来てるんですね。普通おたということで。
お。
小林さん、ホネストさん、こんにちは。
こんにちは。
上尾です。
あ、上尾さんだ。
先日、ハヤツーの聖地巡礼に行ってまいりましたので、ご報告いたします。
聖地？
推しの卒業ライブがあり、東京に行く機会ができたので、
お。
潜在一遇のチャンスと思い、
え？
デリー上野店にカレーを食べに行くことにしました。
そっちか聖地って、なるほどな。
上野のデリーといえば、ポエムでおなじみ、玄君。デリーの辛いカレーにハマり、通い詰め、さらにはデリー協力のもと、自社でオリジナルカレーまで発売してしまったことは、あまりにも有名ですね。
あまりにも有名ですね。
多分知ってる人ほとんどいないんで、それ。
あまりにも有名だよね、もう。デリー行く人みんなポエムファンって聞くもんね。
そんなことはないよ。むしろ上野のデリーファンの方が多いんだから、多分。ポエムファンなんてほとんどいないんだから。うちの番組聞いてる人ぐらいではポエムファンって言ってるの。
そんなバカな。間違いなくね。この世は大ポエム時代なのに。
ポエムってまず言ってないんだから。
そっか。ポエムは確かに隠語だもんね。確かにね。
隠語っていう言い方もあるけど。
開発ストーリーだよな。
そう。開発ストーリーファンの人たちでも、カレーだって開発ストーリーとして紹介されてないんだから。
そうなんだよな。一体何度言えばこうバルミューダのサイトはそこ改善してくれるのかな。おかしいんだよな、あれな。
そうよ。
埋没してるぞ。
今年中にそれ反映されるかどうかもわかんないんだから、そこ。
おかしいよな。秋口にまた テクノロジーズで商品出すって言ってたけどもな、カレーの説はないのかな。
いや、ないだ。テクノロジーズでカレーって言ったら、なんか、IC チップでも入ってんのかなと思うわ。煮込まれてんのかな、これ、みたいな。あんまり食べたくなくなっちゃうけど、それ。
香辛料、IoT が入っております。
いや、香辛料じゃないわ、それ。続きを見ますけど、うん、一体どれほどの美味しさなのか、期待値マックスでした。
そりゃそうだ。
開店30分前に着いたんですが、
期待値マックスだね。
すでに並んでいる方々が、
おお、
あかん、これはやばいお店や、さすがゲン君と思い、すぐに並び、無事一巡目で入店。
うんうんうん。
想像ではめちゃくちゃおしゃれでスタイリッシュな感じかと思っていたのですが、意外や意外、通路がギリギリ通れるくらいのラーメン屋さんみたいな店内でした。
おお、
さすがゲン君。
そうだな、さすがゲン君。
いや、どっちに転んでもさすがゲン君と思ってるでしょ、多分。
まあまあまあ、それはそうなんだけども、言わせてくれよ。
せっかくなのでゲン君がハマったやつをと思い、カシミールカレーをチョイス。
うん、2だね。
お店で一番辛いマークがついていました。
おお、さすが。
口に入れた瞬間、スパイスのいい香りが広がり、ソースとご飯が絡み合いながら、爽やかに喉を通過。うまい。ありがとう、ゲン君。と思ったのは二口まで。
お？
三口目で、口の中はもう激辛。
激辛？
涙でちょっと前が見えなくなりながらも、平然を装い、なんとか汗だくで完食しました。
ああ、楽しんでるね。
ゲン君がポエムで言うには、次の日、ふとした瞬間にあの味を思い出し、また食べたくなるそうなのですが、ついにその瞬間は来ませんでした。
来なかったか。
次に行くときには、もう2段階くらい下の辛さのやつにしようと思います。そんな辛かったの？一緒に頼んだタンドリーチキンやラッシーもめちゃくちゃ美味しかったんでおすすめです。
お
ー、皆様もぜひ聖地でカレーを。それではまた。
うん。
あ、日照記のステッカー欲しいです。日照記のステッカー、ね、残ってるようでしたら、いただけたら嬉しいです。日照記のステッカーじゃないのよ、うちの。やめろ、おい。いじるな、そこ。
日照記のステッカー別に頼まなくても簡単に作れるよ。
うん、日照記ステッカーじゃねえんだよ、
それ。うん、パワポで作れ、もうは。
パワポって言うな、おい。うちのロゴマークみたいなのをパワポで作れるみたいなのやめてくれ、それ。はい、といただきました。ありがとうございます。上野のデリーは何？ハヤツーの聖地巡礼スポットの一つなの？
まあ、ハヤツの聖地というとさすがにおこがましいけどもね。ただ、まあね、やはり、彼の聖地だよなとは思うよね。彼を感じる店ではあるよね。
彼を感じたいんだったら多分、青山のストアに行くのが一番だと思うけどね。
いやいやいや、そんなのもう、ただのミーハーだね。
そっか。でも、カレー作った時はあのお店ないもんね。
やはりね、長野のロッチに行って、戸隠のロッチに行って、ビールをガブガブ飲んで、はい、酔いつぶれちゃってみたり、
はいはいはい。
雨の日にバーベキューでパン焼いてみたり。
はい。
上野のデリーでカレー食べてみたり。そういうことよ。
でも、上尾さん的には多分、戸隠のロッチの方がよっぽど近いと思うんだけどね。
まあまあまあまあまあ、せっかくのチャンスでね。
あ、そうか。
カレーを食べるっていうのはね、わかりやすいアイコンですよ。
そうかそうか。東京にせっかく来たなら、やっぱり、そうか。まあ、吉祥寺あたりのバーベキューできる公園に行くか、上野のデリーかの二択になるわけですか、
うん。そうそうそう。
そうか。
で、上野なんてね、ちょうどいいじゃない、新幹線とか。
あ、
交通がちょうどいい、ね。アクセスがちょうどいいところだからね、行きやすいよ。
ああ、そう、確かにそうか。
なんかの用事でね、あ、ちょうど上野行くなってなったら行きたいじゃないの。その手頃さ。
ちょうど上野行くなっていうタイミングがあんまりないんだけどね。
あ、そうなの？みんなないの？東北新幹線とか使う身からするとね、まあ、上野とか超行きやすいんだけどね。
まあ、上野に、そうだね。東京出てくるときに上野に着くっていう意味では、そうね。上野で一回降りてっていう選択肢はあるのか。でもなんかこう、そうか、東京とかに住んでると、その、博物館とか美術館とかね。あとは、上野動物園とかかな、上野行くってなったら。まあ、近く住んでる人はもちろん行く機会あるんでしょうけど、ちょっと離れちゃうとね。なかなかこう。
そこをカレーを食べに行くっていう新しい観光資産を作ろうとしてくれてるんだよ。
え、ゲン君が？
素晴らしいことだ。
その人はあんまないと思うけど。
コトリップとかに乗っちゃうよね、そろそろね。
下の説明のところに、うん、あの、バルミューダのみたいな。
恥ずかしい。乗せないでくれよってツイッターでコメントしちゃうよ。
それ、多分、コトリップの編集者の人もちょっとやばいよ。もう、ゲンイズムちょっと入りつつある。
毒されてる。
ポ、あの、おすすめポイントが全部ポエムになってきたりしない？大丈夫？コトリップ。そうじゃないことを祈りますけどね。でも、辛かったんですって。大変ですね、そりゃね。
でもまあ、それも含めて、お便り書くネタになったじゃないか。
本当だね。まあ、そりゃそうか。
うん、次は、美味しいコーヒー飲みに行こうな。
うん、うち、あの、その、ゲン君が作ったバルミューダの、あの、カレーの缶、まだ4缶あるんですよね。
食え食え食え。
ちょっと。あの、上尾さんのこのメールいただいて、辛いのかって思ったら、ちょっと、いつ食べようかな。
辛いよ。
ちょっと、尻込みしてます。あの、鶏肉を買って、なんとかチャレンジしようと思ったんですけど、まず、あの、インドの味の瓶を、まず作っちゃったんで、ちょっと次は、バルミューダのカレー作ってみたいなと思いますけど。
うん。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りです。
うん。
まんまさんからいただきました。
まんまさん。
ステッカーまだ間に合いますかということで。小江さん、本日さん、こんにちは。
こんにちは。
まだステッカー間に合いますか、もし間に合うのでしたら希望します。あ、もうこれ、すでにお送りしてますからね。4月、いただいて。最近 T シャツホネストさんはあちらこちらのサイトで見ることが多く、普段ならポチッと読まずに進むことが多かったのですが、ちょっと読むようになりました。といただきました。ありがとうございます。
T シャツホネストさん。
あれですね。クッキーに同意してくださいってやつですね。
なんか、新しいキャラクターみたいだね。T シャツホネストさん。
あ、普段スーツだからね、僕。
そうだね。なんかカジュアルなホネストなのかなって思っちゃうね。オフなのかなみたいなね。
そうね。ひょこって出てきたら、ちょっと可愛くて押
しちゃうから。実体はインテリアクザなんでしょ？やばいよね。
そう、まあそうね。うん。もう、クッキー取得するけどええやろっていう人たちですからね。
で、クリックしない限りは先進ませないんでしょ？やばいよね、本当に。
いや、でも、あれ。
いいから押せよってだんだん言うんでしょ？もう本当
に。あれやってから、そのインテリアクザのウィンドウも去ることながら、なんかちゃんとね、クッキー取得するけどいいですか？同意したくない人はこちらみたいなボタンをつけてるサイトさんも多くなったなっていう印象はある。
ほら、そう、社会変えちゃった。
いや、僕のおかげじゃないけどね。
ないのかよ。
確実に聞いてないだろうし。
なんだよ。
いや、でもちゃんとそういうふうに選択肢を与えているページもあるので、そういうのを見ると、あ、このページはちゃんとしてんなって思うようになりましたね、僕自身。まあだから、それ以外のページがちゃんとしてないわけじゃないんだろうけど。
まあね。
でも、あ、これは、なんかトラブルをちゃんと避けるような、そのクッキーの同意取得っていうのを心がけてるページなんだな。裏側には、きっとその個人情報にうるさい弁護士の方とかをしっかりつけて運営されてるんだなっていうのがなんとなくわかります。
なるほどね。
はい。ぜひね。あの、ステッカーをお送りしましたんで、いろんなところに貼っていただきたいなと思いますけどね。
ステッカーね。日照記ね。
うん。日照記。言わなくていいね、日照記。続いてのお便りです。
うんうん。
ケッタデキタさん。からいただきました。
ケッタデキタさん。
ケッタデキタさんって。
は
あ、
は
あ。あのプリクラのあれだよね。
え？
本人じゃないですよ、まさかね。
チャリデキタ。
はじめましてということで。毎週楽しく拝聴させていただいています。ケッタで来たことケッタです。
ケッタです。どうもです。
ケッタで来たことケッタですってこと。お名前はケッタさんってことなのかなな
のかな、そういうことなのかな、
はい、うん、去年の年末にプライムミュージックで流行り物通信簿様をお見かけして、
お、
流行りに乗っかろうと思い聞き始めました。
おおおお。
ご栄様の家電会やアベンジャーズ、ルローニケンシンの会など、楽しく聞かせていただいていますが、
おうおう、
未だね、流行りにも乗れず、
おう、
1月中に兄さんも始められず、
それは有識事態だ。
ホネスト様が井上真央さんに卵をぶつけているシーンも発見できていませんが、いや別にそれは大丈夫ですけど、リニューアル後の放送を1から聞いてようやくリアルタイムの早通に追いつきました。すごい。え、だってこれ4月22日にいただいたお便りってことは、4ヶ月ぐらいで全部聞いたってことだ。
ありがとうな。
ありがたい。
ありがとうだよ。
いつかいつかメッセージ投稿してみようと思っていましたが、ようやくステッカー欲しさに投稿したことをお許しください。
おおおお。
季節の変わり目にはホネスト様が鼻声になる伝統を崩すのは抵抗あると思いますが、
そうだね、
お二人とも流行り物にならないようお体大事にしてくださいという、まさかのコロナ療養後の私にこのメールが突きつけられる現実でございます。そうだね。
ナイスタイミング。
はい、ありがとうございます。そうですか。プライムミュージックでうちを見つけていただいたと。
どうしたの、アマゾンさん。
ありがとうございます、アマゾンさん。いつもお世話になっております。
ありがとう、アマゾンさん。
嬉しいよ、私は。
嬉しいな。
プライムミュージックで流行り物通信部を見つけて聞いてくださるって、ありがたいね。
ありがてえな。でも意外と、アマゾンミュージックで、
うん。
ポッドキャスト聞く人いるんだなって思うね。
あ、そうね、確かに。
結構いるよね。なんか、
うん、
ログとかね。まあ、どこまで正確なのって言ったら分かんないんですけども。
うんうん。
まあ、入り物通信部のログとか、ゲームなんとかの方とかでも見たりもしますけどもね。それなりに Amazon で聞いてる人っているんだよなって思うんですよね。
あ、そうなんだ。あれなのかな、もう、その、Amazon プライムに、もともと入っていて、
うん。
音楽もね、聞いていて、まあ、その一環で、ポッドキャストみたいなのあんだみたいなので知る方が一定数いらっしゃるってことなんでしょうね、きっと。
そうなんだろうね。
ポッドキャストのためにプライムミュージック入るっていうのは多分ないだろうからね。
ポッドキャスト聞くだけだったら、うん、Amazon プライム会員になる人ないはずだし。
ないもんね。そうだよね。
もともと多分ね、使ってて。
うんうん。
ついでに行けたみたいな流れなんだろうね。
うんうん。でも、Amazon プライムさん、Amazon ミュージックさんの方でも、なんかポッドキャストっていう項目ちゃんと見やすいところにありますからね、選択肢というかこう一覧の中で ね、うん、だから一時期アマゾンさんでもこうなんか独占配信、ポッドキャスト独占配信みたいなことを始められたタイミングでちょっと力を入れたんだろうなとは思いますけど、
まあアマゾン限定の番組とかもあるからね。
あるからね。そうそうそう、
素晴らしいね。
こういう方もまたまた増えてくるのかなというところで、ありがたいですね。そうですか。
ありがたいの。
ニーサ始められませんでしたか？ 1 月中に。
まあいいんだぞ、8月から始めても。
うん。思い立ったらその時が始め時ですからね。
うん。いつまでも検討中では前に進まないんだな。うん、
その通りです。
なんでこんな社会風刺みたいなこと言ってしまったんだ。カットしてほしい。やめてくれ。あ
ー。でも私、1月中に始めたんですよ、ニーサ。始めよう。
なんで？
いや、あなたがおすすめしてたからね。1月中に確実に始めろっていうのをうちのポッドキャストで言ってる人いたからだね。俺始めようと思って、私始めましたよ。私も妻も。
真ん前に影響受けてるやつがおる。
でもちょうどね、その時我々もそのニーサとかなんか投資みたいなのにちょっとアンテナ張ってた時期でもあったから。
うん、なるほど。
多分これで自分たちの興味が上がってた上で小江さんが言ってるってことは、多分今は始め時なんだろうなっていう。もうその一心だけです。
謎の後押し感。
いやいや、でもまあまあ、それでこうね、ちゃんと兄さんやってますから、まあ、もしね、あのご興味ある方はその回も聞いていただきたいなと思いますし、うん、僕が井上真央に卵ぶつけてるし別に見なくていいですからね。
はい、そうだの、なんか、ホネソのなんか、猟奇的な一面が見れるだけだからな。
あと、多分、僕顔出ししてないんで、誰かわかんないでしょうし、ね、はい。ぜひ、他の番組もね、ガリエロとか出てますんで、見つけていただきたいなと思いますけどね。はい。
うんうん。
続いてのお便りです。翔太さんからいただきました。
ダメです。
ハヤツステッカー欲しさに初お便りです。
この辺は本当ステッカー欲しさだな。
あ、そうだね。この時は多かったですね、4月ぐらい。
うちの番組はずーっと物で釣ってる感あるな。
言い方、もうちょっとなんとかならなかった、今。まあ確かに物で釣ってたんだけど、今でも釣ってるけど。う
んね、ずーっとなんかもう何々欲しいですってお二人がこう、なんかこの1、2年ぐらい、ずーっと言ってる気がするんだよね。
そうね。この8月の時点で4月のお便りを読む羽目になってるのは、ブレンのせいだからね。なんと言っても。ブレン100本のせいで未だにこう引きずってますから。いや、でもステッカーね、欲しいって言っていただいてありがとうございます。はい。
うんうん。
小栄氏、ホネスト氏、お初でございます。
お初でございますですし。
いつも、あやつ、楽しく聞かせていただいております。いや、そこに氏はつけなくていいんですかね。はい。翔太と申します。
翔太氏。
ありがとうございます。翔太氏、翔太氏ですね。はい。こちらの時間軸では、割と最近のことですが、誰も当たらなかった、ハッシュタグホネストリングフィットチャレンジを覚えていますか？
ギリギリ覚えてるよ、ギリギリね。 確かにこちらの時間軸ではだいぶ昔の話ですね。
すごいね。ちゃんと将来読まれることを見据えて書いていただいてるね、これ。と聞こうと思いましたが、今頃ハヤツーステッカーでお便りが渋滞していることでしょう。なので野暮でしたね。
そう、本当だよ。その通りなんだよ。
さて、そのホネストリングフィットチャレンジをきっかけに僕はスイッチ本体とリングフィットアドベンチャー、そして、ソフト数本を衝動買いしました。
なんでよ。きっかけがおかしいよ。
うん。それきっかけになったの？すごいな。
任天堂にそう、なんか投資しといてください。これが理由で買いました。
流行り物通信簿なんだこれみたいな。なっちゃいますけどね。
なっちゃうね。
PS5 の抽選に当たらなすぎるので、半ばやけくそではございましたが。
なるほどな、やけくそか。それはしょうがねえな。
いや、楽しいですね。遊びながら運動できるのがこんなにも楽しいとは予想以上で、嬉しい驚きでした。
うんうん。
以前ゲームなんとかの方でも話されていて、その時にも小平さんの熱量にかなり惹かれ購入を検討しましたが、
お
ー、その時は新しくハードを買うのに腰が重かった時でした。
うんうん。
今思えばさっさと買っておけばよかったと少し後悔です。
うんうん。
このお便りが読まれる頃、ホネスト氏はさておき、僕はリングフィットが続いているのか、続いていたらいいなと思います。
おー。
というわけで、質問があるお便りじゃなくて申し訳ございません。いや、別にいいんですよ。今後も配信楽しみしています。翔太よりと。いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。最近またこの前の、回でステッカー余ってますっていう話をさせていただいて、
うん、
何名かの方からね、あるんだったら欲しいですってこうお便りいただいたんですけど、
は
あ、
は
あ、ちょっとちょうどその時私コロナにかかって床に伏せておりましたので、
おりましたんで、
多分今送ったらステッカーについてそのまま輸送されるなと思ってまだ送ってません。
確かにね。なるほどね。確かに、ホネスさんね、最近テロ起こしたもんね。
そうよ。
送らなくて正解だわ。
そして多分受け取った方も、うわ、このステッカー嫌だなって思っちゃうと思う。
なるね。おっしゃる通りです。今はやめましょう。
はい。ということで、今は完全回復してますので、これからちょっとステッカーの方もね、消毒をさせていただいた上で、お便り書かせていただいてお送りさせていただくんで、もうちょっと、ね、登場をお待ちいただきたいと思いますけど。
そうですね、もう消毒済みって。
そうね。消毒済みっていうステッカー今度また買ってこなきゃいけないけどね、いや、欲しいな、ステッカーにステッカー貼って、みたいな。
ステッカー貼って送っちゃうの。
もう。なんだこの消毒済みって、みたいになっちゃいますけど。消毒済みのステッカー貼らないんでね、大丈夫なんですけど。そうですか、でも、リングフィットを買ってやってるということで。続いてますかね、4ヶ月後の翔太さんは。大丈夫ですか？今の翔太さん聞いてますか？続いてますか？リンクフィットアドベンチャー。
小根さんは続いてますか？
え、いいえ。
まあそうだよね。
何をおっしゃってるのか、わからない。え？リンクフィット、え？まあ何を隠そう。このコロナにかかる前に第3回目のワクチン打ってて、うん。
はいはいはい。
3回目のワクチンの時って運動できないんですよ。
ああ、おー、まあまあ、ま
あ。こう、あんまり激しい運動しちゃいけないっていうんで、まずその時点でまず途切れましたよね。
途切れますか。まあ、それはそうだわな。
で、これちょっとお休み期間だなと思って、まあ、一週間、二週間ぐらいちょっと間を空けたら、もう、その習慣って、いとも簡単になくなるんですね。これ
なるほどね。
その後のコロナでしょ？まあ、これ、もう、ちょっと、もう今コロナ復帰したんで、で、翔太さんからもこの、チクチク刺すようなお便り来てるので、ちょっと再開しようかなと思ってます。ちょっとね、頑張ろうかなって思うよ。うん。
こんな感じでした。
はい。皆さん予想通りだと思いますけど、
そうですね、
すいませんでした。
愚問でしたね。
いや、続けるつもりだったんだけどな、本当に。
愚問でした、本当に。
はい。続いてのお便り、ジャスティン・バービーさんからいただきました。
あ、バービーさんだ。
お便りということで。
うんうん、
こんにちは、ジャスティン・バービーと申します。
どうもです。
いつも楽しい配信をありがとうございます。
おうおう。
そして3月のオムニバス会ではお便り読んでくださりありがとうございました。
おうおおう。
ご栄さんから、お、バービーじゃないかと言っていただき、とても嬉しかったです。
お、嬉しいじゃないか。
お便り書くのが遅れたせいで、ステッカーも骨チャレも間に合いませんでしたが、これからは情報を入れたらすぐに実行するを胸に、あやつを聞こうと思いました。それではこれからも配信楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この後ね、結局、ジャスティン・バービーさんもご応募いただいて、ステッカー送ってるはずなんですよ。
お。
間に合いませんでしたって書いてあるけど、間に合いますよ、みたいなこと、確かツイッターかなんかで言ったのかな、僕が。
もうなんかね、ブレーンはまだしも、ステッカーはなんか小刻みになんか応募があったりな、応募というか募集があったりなかったりでね。
はい。
もう、このお便り読んでて、どのステッカーの話っていうのが本当にわかんないもんね。
ああ、そうかそうか。
ええー、ってなるもんね。
ステッカー、そうね、うち過去にステッカー何回か作ってるのはあるしね。うん。まあまあ。正式に作ってないステッカーの上に正式に募集してないっていう一番厄介なステッカーになったなと個人的には思ってますけど。しかも、あと在庫何枚あるかも特に数えてないっていう。
わあ、
でも、まあ一応あるんですよ、在庫は。あと、まあでもあとちょっとかな。はい。まあね、ちゃんとお送りしてますんで、ぜひ。ジャスティン・バービーさんも貼ってくださいね。いろんなところに。
そうだな、どこに貼ったらいいかな。
まあ、どこでしょうね。やっぱ、パソコンもし持ってるんだったら、これラップトップのところにね、貼っていただいたりとか。
かわいそうだな、パソコンに貼るのは。パソコンがかわいそうだよな。なんかないかな。
あと、どこだろうね。ステッカー貼るのいいところって、なかなかないけど。あれかな。もし、ご自宅で、外にポストがある場合は、犬飼ってるお家って、犬っていうステッカー貼るじゃないですか。
そうだね。
あれと同じ感じで、こう、ハヤツステッカー貼っていただくのがいいかもしれないですね。
なるほどな、
ね、聞いてます。
聞いてますみたいなね。
そうそう。NHK みたいな感じでね。
こう。うん、受信してますって。料金ちゃんと払ってますって。
うん。今言ったけど、恥ずかしいから絶対やめてね、みんな。
やめてな、これダメだよ、もうな。
なんだ、日照機能ステッカー貼ってるの。あれなんだろうみたいな。
なんだろうって、もう、下手したら親さんに怒られるな。
え、うちのアートワークのロゴってそんなにやばいの？うちのやつ。そんなみんなからなんか叩かれるようなデザインだったかな、あれ。本当に。ちょっと、急いで変えたくなってきたわ、あれ。
あれこれってなっちゃうからな。
はい、ありがとうございます。ね。
うん、
はい。続いてのお便りです。タカさんからいただきました。
お、どうもです。
ステッカープレゼントまだ大丈夫ですかということで。ホネストさん、小林さん、こんにちは。
こんにちは。
ステッカーまだあればよろしくお願いします。
お願いします。
ホネストさんと僕の共通点。
お、共通点。
トイレが近くて映画一本まともに見たことないです。
あら。
コンサートの座席が中央だと焦ります。
あら。
いつか大々的に入り物通信簿のオフ会やってくださいませ。
あら。
そんな話かおったな。土曜日仕事なのでできたら日曜日よろしくお願いします。
あら。
これからも番組楽しみにしています。頑張ってくださいね、といただきました。
おー、なんかすごい短い文章がザザザってきたね。
言いたいこと全部言っていただいた感じですね。
おー。
あ、でも、タカさんにはぜひね、ロキソニンおすすめしますんで。
あと、催眠術の先生ね。
あ、そうね。十文字玄斎先生でしたっけ。
なるほど。オフ会してみんなに催眠術かければいいのか。ああ、ひらめいた。
呼んでね。呼んで、催眠術。はい、かけるよーつって、パンつって。
みんなのトイレの悩みを解消しますオフ会。これだ
ちょっと待って。はやつのオフ会すげえ気持ち悪くなるけど大丈夫なんかすげえトイレ近い人たちの集まりになるみたいな。
うん。イベントちょうど3時間ぐらいしてみんなトイレ行くからずに済むってこう実証できればいいでしょ。
自信をつけるって何の会なんだよ、うちのオフ会。おい、やめろよ、これ。一番嫌だわ、それ。
もうなんかみんなね、本当にトイレ行きたくなってもなんか言えない感じになっちゃってね。
ね
え。行きたいけど、言えない。言えないよって。
いや、トイレ人数分用意しなきゃいけない説あるからな、それ。
ひときわトイレがたくさんある。会場を選ばないとな。
並んでるみたいな。本当に。もう、下手したら横浜アリーナぐらいでやらないとダメよ。
大変だ。
あ、
トイレ休憩10分15分おきにやらないとな。
おい、バカにすんなよ、おい。
みんなが安心して楽しめるように。
いやいや、そういうオフ会はやめましょう。なんか僕もちょっと緊張してトイレ近くなっちゃうわ、それ。登壇側が。ちょっとすいません。まだ5分しか経ってないですけど、いいっすか、トイレ。
いや、でも登壇側が先にこう先陣来てトイレに行ってくれたらな、まあ、もちろんゲストのみんなも、心置きなく行けるよね。
ああ、そうね。
僕も行きます、みたいな。
ちょっと待って、それ。ね、頻尿の人しか来ないの、その回。もう、大丈夫なの、ハヤツリスナーの中でもエリスグリのみたいな感じになっちゃうけど、それ。それはちょっとやめたいけどね。
セラピーに返してあげたいな、そのままな。大
丈夫だよ。それはそれでちょっと別でやった方がいいと思うよ、その回は。ね。でも、なんか共通点が、そのね、ある方がいらっしゃって、あ、やっぱり、そういう方いらっしゃるよな、と思って。
ね。そうだね。
まあ、庭さんもそうですしね。
庭さんな、はい、庭さんも一緒にさせられてな、かわいそうだな。
ごめんなさいね、庭さん。いきなりこんなところで名前出して、 嫌ですよね、うちの番組で、ね、丹羽さんの名前出されるの。
大丈夫です。すいません。さすがに通報されない限りは丹羽さんも聞いてないから気づかないはずさ。
みんな、しーね。
どんなに悪口しても気づかないと思うから。
そうそう。言わない、言わないでね、本人にね。丹羽さん、また名前出してましたよ、頻尿で、みたいな。ちょっと怒られちゃう。
しくらないでくれ、頼む。
はい、ありがとうございます。続いてのお便り。メダカ親父さんからいただきました。
お、なんだろうな。
ハヤツステッカー希望ということで。
うんうんうん。
小池さん、ホネストさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております、メダカ親父です。
どうもです。
ホネストチャレンジには参加しませんでしたが、ステッカープレゼントがあるとのことでしたのでお便りしました。
おうお
う。4月から息子の保育園が始まりましたが、
おうおう。
なかなか保育園生活に慣れず、うん、1ヶ月でようやくお昼ご飯を食べられるかどうかという段階です。連休明けもお昼までの慣らし保育が継続しそうです。あ、今年の5月ってことですね、これ。
なるほどね。はい。
職場には申し訳ありませんが、有給休暇を取ってお昼に迎えに行く生活で息子と過ごす時間が増えてます。息子と過ごす時間が増えるのは嬉しいですが、仕事もあるため、いつまでもこのような生活は難しいので、早く保育園に慣れてくれるといいなと思ってます。コロナ禍で大人数の中で過ごす経験が少なかったことも理由の一つかもしれませんが、慣らし保育ってこんなに時間がかかるものなんですかね。ゴヘイベビー、ホネストベビーの時はどうでしたか？まだまだコロナは収束しそうにありませんが、無理のない範囲で配信を続けてくださると幸いです。ゴヘイさん、ゲームなんとか楽しみにしています。
あ、どうもです。
ホネストさん、意味嫌われると有名なアイドル界、自分は好きですよ。もし、まだステッカーが余っていましたら、いただけると嬉しいです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですか、保育園が始まりましたか。慣らし保育ね。どうでしたか、小平さんのところの慣らし保育は。
慣らしは、そんなでもなかったかな。2、3週間で、なんだかんだ、いけたかな。
なるほど。うちもね、僕ちょうどその時、僕が育休取って、こう、妻が復帰してっていうタイミングだったんですけど、うちもそうですね、2、3週間ぐらいだった記憶がある。その時はまだ、コロナに入る、一年前とかだったんですよ。
そうだね。
初めての奈良市はね。
かけらじで喋ってた、その話、
うん。そうそう。で、その時、そうだったんだけど、結局、その一年後に保育園転園したんですね。
あらあら。
転園したんですけど、その転園のタイミングで、あれだったんですよ。コロナで、
うん。
4月のタイミングで緊急事態宣言出されちゃって、転園したタイミングで通えなくなっちゃって、5月末、6月ぐらいまで。
おー、なるほど。
だから、三ヶ月空きができて、七月に新たな環境にまた放り出されるっていうんで、七月にも結局慣らし保育みたいなことしましたね。
まあ、それはしょうがないわな。そうなるわな。
そう。全然友達、知らない友達の中にまた入るわけだから、もう最初はやっぱり元に戻っちゃってね。やだやだってなっちゃって。でもまあ、今はすっかりとは言いつつ、またこのコロナ療養で、3、4週間ぐらいずっと家なので。
まあまあ、うちはまあ、保育園に通い始めるっていうところでね、別にそんなに苦労したかっていう感じの思い出はないんだけども。
うん。
まあ最近でも通っててよく思うというか。
はい。
保育園の先生たちも含めて、まあみんなマスクしてるじゃないですか。
してる。
だからなんかこう、この、うちの息子って今2歳なんですけども、この2歳ぐらいの年次に、うん、ほぼほぼ親以外の顔を見たことがないのよね。うちの子って。
そうだよね。まあ、お食事を一緒に取るタイプだったら食事の時に見るか見ないかぐらいだもんね。
うん。まあ、みたいなこともあったり、
うん。
それこそ最近2語3語喋るような状況になってきたけども。
はいはいはい。
まあ、その表情とか見ないで言葉を覚えるって結構弊害あんだろうなーって思いながら、でもどうすることもできねえしな、あー、おーって思いながら生きてますね、最近は。
そっか。口の動きとかね、嬉しくて言ってるのか、そうじゃないのかっていう結構重要だもんね。
まあね、その子供同士ではね、まあまだまだマスクしてないような年次が多かったんで、うんうんうん、子供同士はあるんだろうけどもね、大人の表情って見てねえんだよなーってのをこうよく思うんですよね。
それは確かにそうだね。うちの子も、そういう意味で言うとそうかもしれないね。
なんかね、こう、しょうがねえんだなと思いながらもね。
うん。
いろいろ難しいことあるよなって、よく思います。
まあ、そうですね。しかも、今の状況で別に、先輩、パパママが経験してるわけでもないからね。 この今の状況と同じ状況というのはね。まあね、うん、だから、その先輩たちの意見がそのままうまく自分の中に落とし込めるかってそうでもない、なかったりするから、なかなかね、難しいと思いますけど、メダカ親父さんも。
そうなんだよ。だからもうマジでね、イーテレなんだよね。お母さんと一緒とかね、あの、いないいないばーみたいなね、こう、大人の表情出てるぜーって。
あ、そうね。
頼むぜ、マヤお姉さんって思いながらこう、いい顔すんなって思いながらこう、一緒にね、こう、笑ってねーとかね、うわー悲しんでねーみたいなことをこう、リアクションしまくるっていうのが、
そうね、そうね。
僕の流行りですね。
あー、やっぱ、そういう意味で言うと、テレビをね、子供向けの番組見せるっていうのも、一つの手かもしれないので、ぜひ、ね、そういった話もご参考にしていただきたいなと思いますけどね。はい。まあ、アイドル界好きっていただいてるんで、よかったです。ありがとうございます。
いつも、斉藤飛鳥さんにお世話になっております。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。
そう、毎回斉藤飛鳥さんに。
どうかもう10年ぐらい卒業しないでください。お願いします。もう最後の砦なんで、本当に。
そう。あと10年だと34とかなるけどね、斉藤飛鳥
さん。全然いけますって、飛鳥さんなら。全然いけますって、大丈夫ですって。
ちょっと期待しちゃいますけどね。34の斉藤飛鳥、まだアイドルやってるってちょっとね、期待しちゃいますけど。もういい加減みたいになるけどね。もうその先には他の5期生とかも卒業してる段階のような気がするけど。
ね、10期生ぐらいまで行ってるような、きっとな。確かにな。
でもセンター斉藤飛鳥なんでしょ。かっこいいな、そしたら。めちゃめちゃかっこいいけどな。今のごまきとか、そんな感じになるけどね。
確かにな。そうだよね。
はい。続いてのお便りです。メールにいただきました。
はいはい。
音声コンテンツ配信者、ワナビーよりということで。
え？
ホネストさん、小平さん、こんにちは。ヒカルと申します。
どうもです。
ツイッターで感想のつぶやきに反応いただくことはありましたが、お便りの投稿は初めてとなります。
おう、どうもです。
東方ゲームなんとか経由でリニューアル後から聞き始めた新参者でございます。
ありがとうございます。
なので、リニューアル前がどんな様子だったかは、時々配信いただいているハヤツークラシックでしか確認できないのですが、リニューアル前を含めると10年近くハヤツーをやっているということで、お二人の緩い絆と継続力に羨ましすら感じています。
はあ、はあ。
そんなお二人とゲームなんとかに憧れて、自分も何か音声コンテンツを発信したいと思い、ゲームについて複数人で語る様子をライブ配信するという、まあ、ありってえに言ってゲームなんとかのパクリのようなものを企画していました。
はあ、はは
あ、しかし、残念なことにこの企画は黒歴史になりつつあります。
なんだって
体裁としては2ヶ月に1回ペースでのんびり配信できたらいいなという目標のもとで LINE でチャットグループを作り、ほうほう、そこでテーマ決めや配信日程決め等のやり取りを行っていました。
なるほどなるほど。
ライブ配信した様子は配信後にある程度編集を加えつつ YouTube にアーカイブとして残すというように計画していました。ひとまず3回ほど実際に配信を行い、聞いている人は少ないながら友人同士でゲームについて話すのは単純に楽しく、それをラジオのような体裁に編集してアーカイブとして残す作業も私個人としては楽しい作業でした。
なるほど、なるほど。
3回目の配信を終えてしばらく経ち、そろそろ次の放送について日程を決めようと思い、チャットにこんな投稿をしました。
おうおう。
先日はお疲れ様でした。次回の配信は1月後半にしようと思ってるんですが、金土日でここが嬉しいという日程はありますか？自分は16日を除けばいつでも OK です。
なるほど。
この投稿をしたのが昨年の11月末。
ほうほうほう。
そして、今5月に至るまで、他二人からの返信は来ていません。
え？
僕の喋りがまずかったのか、アーカイブの編集がしょぼすぎたのがいけなかったのか、そもそも楽しいと思っていたのは自分だけだったのか、とにもかくにも僕以外の二人がこの企画へのモチベーションがなくなったのは事実です。
え？
実はその後もその二人と交流する機会はそれなりにあり、普通に仲良く話したりもしていたのですが、
え？
この企画について二人に直接言及する勇気もなく、特に気にしていない忘れたふりをしつつやり過ごす日々。
え？お、あ、
僕が楽しいと思ってやっていたこの企画はもう二度と実現しないんだなという寂しい気持ちのみが残る結果になってしまいました。
辛い。お。
こんな長文での自分語りをして結局何が言いたいかというと、
お、
生活環境も何もかも違うお二人が金銭が発生するわけでもない音声コンテンツ配信を10年近くもやっているということは、得難いことだなと改めて思った次第です。
え、
これからも無理せずゆるり楽しい放送を続けていただければ、ハヤツの一ファンとしては、こんなに嬉しいことはない。
アムロ、急にアムロぶっ込んでくんなよ。やめろよ。
失礼いたしました。
やめろよ。最後の最後にボケてくんじゃないよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
どうしたの？
そうですか。ゲーム配信を3人で語って配信するの。今の
聞いたこと
あるゲームなんとかみたいな。
あれなんか、え？ ハルさん、ダンさん、
え、ダンさん、え、
どっちの偽装メールこれ、え、
どっちの偽装メールじゃないのよ。
え、
だとしたらゲームなんとか続いてないことになっちゃうじゃんこれ。
そういうことだな。ゲームなんとか続いてないな。おかしいな。え、僕が今やってるのは平行世界。え、
平行世界。平行世界多いな、ハヤツ。違うのよ。やってんのよ、ゲームなんとか、ゲームなんとかで。配信、なんかやるんでしょ？ゲームの配信とかやるんでしょ？これ。
ああ、そうだね。今度やるよ、今度やります。今度は、まあ、詳しいのはゲームなんとか聞いてください。ね、お願いします。
うん、楽しみですよ。生配信 YouTube で やるんだ。YouTube？ え？Twitch？ YouTube？
Twitch？ Twitch は、はじめちゃんだよ。
あ、じゃあ、ごめん。まあ、ぜひね、ゲームなんとかやるっていうことなので。そうですか。ヒカルさんは、残りの二人が返信してくれないっていうのがなんか、もやもやするよね。
なんかね、ちょっとかけらじみたいだよね。
思ってたけど言うなよ、そこ。名前出さなかったのに、あえて。もうかけらじの名前出さないと思ってたのに。なんかかけらじみたいだよねって、やめろ。ちゃんと返信はあるから。
あの二人。よかったよかった。なんかこう、既読するみたいなのがこう、普通に発生する世界に思えるからな、そこな。
とは言ったものの、もう半年以上連絡取ってないけど。いやでも、別になんだろう、その、仲悪くなったとかそういうことじゃなくて、その、連絡を取る理由がないから取ってないだけで。
なんかこう、そこも含めてこのヒカルさんのお二人がすごく、なんか近い感じが辛いぜ。
そうですか。でもね、なんかそうだよね。普通に仲良く話したりしてるけど、それについて言えないっていうの、なんか、ヒカルさんだけがモヤモヤしてるの、なんかちょっとあれだね。
そう、なんかそのポジショニングちょっとね、ホネストっぽいよね。
うん。すごくそう思う。この、これ読んでて、まず思ったもんね。かけらじで言ったら俺だな、みたいな。そうか。え、でもさ、うん、もう本当に、アホなふりしてさ、8月ぐらいに、あ、そろそろ1周年じゃないって言ってみたらいいんじゃない。どう？それ、ちょうど、1周年だからやろうか、みたいな。
またなんか、自分で傷を広げようとするんだもんな。辛いよな。
でも、いや、なんかヒカルさんがやりたいっていう気持ちがあればだけどね。
まあね。
うん。かといってさ、多分、一人で続けるっていうことはしたくないわけでしょ、きっと。じゃあ、一人でやるよとはならないでしょ、ヒカルさん。
ならないでしょ、この語り口だと。
ああ、いや、辛いもん。だって三人までやってたのに、次回から一人ですって、なんか嫌だもんね。
まあね、まあでも、現実こういう話は多いんだろうなって思うけどね。その、モチベーションが合わないというか。
いや、でも、ここ最近その、アンカーさんとかでさ、簡単に配信できますって番組ものすごい増えてるけど、
うん。
やっぱそのうちの結構大半が、なんか数回で配信やめてますみたいな番組さんが多いみたいね。実際のデータとして。
まあ、まあそれはまあ、起こるべくして起こるけどもね。
まあ、流行り始めた時の YouTube と同じなんだろうけどさ。
そうだな。
なんかドリームをつかみたい、もしかしたら今から流行るからやってみようと思ったけど意欲が続きませんでしたみたいな人がやっぱ多いって言いますからね、あそこも。
まあね、
まあだからポッドキャストも配信スタートはしたけどやっぱ1年続かないっていう番組さんが多いことを考えるとなんかやっぱりね、他のこういうそのゲーム配信とかやられてる時も、まあ、黒歴史とまではいかないんでしょうけどうやむやになって終わるっていうケースは往々にしてあるんだろうなと思うから。
そうね。
なんか、うん。ヒカルさんがまだ続けたいって言うんだったら他のメンバーにして続けるっていう手もあるとは思うしね。
そうだね。違うメンバーを探す。それは全然ありだしね。
なんか一人で番組やられてる方とか、同じぐらいの規模でやられてる方にちょっと声かけてコラボやりませんかっていうところからスタートしてもいいだろうし。
まあ。
でももうやる気ないのかな、ヒカルさんも。もうなんか、やっぱりこのメンバーでやりたいと思ってたら、なんかそういうことも考えられない。いや別に、悩み相談乗ってくれっていうメールじゃなかったの、これ。よく考えたら。
そうね。まあでもな、なんかちょっと話横道逸れちゃうけどな。こう、うん、その、ポッドキャストって続けるのは難しいよね、っていうのはよくある話だと思ってるしね。
うん。
ただ僕は個人的に、いつも聞いてて、すごいなーって思うのが、
うん、
もう突然名前出しちゃって申し訳ないんだけども、冬来の二人すげーなってずっと思うんですよね。うん、
ああ、それはそうね。
ライドさんと、
うん、いや、
真冬さん。
そうなのよ。
あの二人なんでずっと、さほど信頼感強くないはずなのに、なんで続けられんのってのこう毎回聞きながら思ってるよ。
いや、そうだよね。ほんと不思議。だから、 初手からさ、
うん、
初対面な二人で始めてんじゃん、あそこ。
そうだね。
まあ、最近はもうね、3年も続けられてるので、ある程度、お互いのキャラクターも分かってる状態で、こう、配信されてるんだと思うけどさ、
うん、
あそこの番組本当になんか、すごいなと思って聞いてるけどね、僕も。
そうなのよ。すごいなって思うよ、あの番組。感動しちゃう。
だから、まあ、お互いのモチベーションなんだろうね。やっぱり、真冬さんも、なんか発信をしたいっていう思いがあって、その、ライドさんの話にも乗っかったっていうところもあるだろうし、まあ、うんうん、ライドさんはライドさんでね、いろんな番組やってて、やっぱりそういう番組作りが好きだっていうところもあるんだろうけど、
うんうん、
なんか、そういううまいバランスで、あそこはできてますよね。なんで分析しとんねん、お前がっていう話なんだけど、申し訳ないですけどね。いや、でもすごい。すごい番組だなと思って、ね。
そう。でもなんか、ああいう取り合わせで番組がこう、何年も続けられるってことはこう、可能性を感じるよ。人類の可能性を感じますよ、僕は。
まあそうで、いやでも言っても君も、ハルさんとほぼ会わないで番組ずっとやってるけど、
ね。まあね、そんなこと言われたらそうなんだけどね。
うん。その、ネット上での知り合いからの番組っていう意味では、まあ同じような感じだから。
まあね。
それはそれですごいんだけど。だってダンさんもそうでしょ？
ダンさんもそうだね。
そうでしょ？だって、あゆみさんだってそうでしょ？
あゆみさんもそうだね。
で、4人が4人ともそうじゃん。まあ、結局その後、イベントとかで会ってはいるけど。
うん、そうだね。
うん。でも、だからゲームなんとかもすごいなと思ってますよ、僕は。
まあね、ポッドキャスト。そうだね、ポッドキャストを続けてきたからこそ、生まれることができたのがゲームなんとかかもしれんな。そうだな。
うん。でも、そうね、冬来さん。でも、冬来さんも3年続いてるから、多分、よっぽどのことがない限り、
うん、
その、ポッドキャスト番組がいきなり終わるってことはないのかなと思ってるわ。3年続けたら大丈夫でしょう、きっと。
まあね。
うん。
何かね、こう、生活的な変化とかなければね、そうそうそう大丈夫だと思うよね。
5回目とかになっちゃうと、あ、もしかしたらもうすぐ終わっちゃうかも、みたいな不安はあるけど。
うん、
もうこんだけやってたら多分大丈夫かなと思いますね。はい。まあまあでも、ね、あの、ヒカルさん、もし、なんか、別の企画を立てるとかっていう意欲がまだ残っているのであれば、そういう風にもね、できたら面白いんじゃないかなというお話でございましたよ。
思いますよ。
はい。まあ、そんなわけで、いろいろ読んでまいりましたが。
うん。
気づけば1時間を超えておりますので。
おりましたか。
今回もこの辺で終わっていこうかなという風に思いますよ。
うんうん。
ね。本当は私が、あの話を持ってくる予定だったんですけど、ちょっとね、今回はお便り会にさせていただきました。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。
え、ありがとうございます。おめでとうございます。え、アスカちゃん、アスカちゃんの話？
アスカちゃん、
戻ってきた。戻ってきた。
あ、あ、あ、
乃木坂のいいとこ。戻ってきてね。46のいいとこ。
乃木坂46のいいとこ。
いいとこ。
あの、どういう思いで乃木坂会をやってるかっていうことを語ってるので、共感性集中を体験したいという方はぜひ、
なんという、なんという誘導の仕方だ。
ホネストのこんな話、あ、聞きたくないけど聞きたいっていう方はぜひ。いるかな、そんな人。
どういうモチベで聞くんだろうな、それな。すごい恥ずかしかったです、みたいな感想が寄せられるという。
まあでもあの、アイドル界好きっていう方は、なんか、あ、こういうまでやってるんだっていうの裏側を知れるいいきっかけに、ね、なると思いますので、ぜひ、もう配信されてると思いますのでね。乃木坂46のいいとこ。あの番組検索して聞いていただきたいと思いますし、あゆみもん通信簿では皆さんからのお便り、まだまだ募集しておりますんでね。お便りは番組ホームページのお便りフォームで、ぜひお送りいただければというふうに思いますよ。番組ホームページははやりもん通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグはやつを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。そんなわけで、ハリモ通信簿エピソード172は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
おはようでした。
さあ皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。